広報古賀2019年10月オクトーバーナンバー169。表紙、今月の表紙は地域のつながり。高齢者を行政や民生委員、地域の人たちで支え合い、誰もがにこやかに安心して過ごす様子がうかがえます。古賀市在住の漫画家青山ゆず子さんが描いています。表紙説明、老若男女7名が広場で落ち葉たきをし、焼き芋を頬張っている様子が漫画で描かれています。絵上部に、つながる私とあなた、生まれる毎日の笑顔とあります。表紙終わり。コンテンツ、目次、3ページから7ページ、特集、大丈夫？ご近所録。8ページ、生き生き茨城夢国体2019結果速報、生き生き茨城夢大会2019。9ページ、全国大会出場、表彰。10ページ、古賀市に新たな工業団地が誕生します。11ページ、健康百科、私のおすすめ。12ページ、きらり古賀人。13ページ、今月の古賀っ子、私の夢。14ページ、古賀歴史見聞録。15ページ、図書館の本棚から。古賀今昔物語。16ページ、17ページ、町の話題レポート。18ページ、19ページ、子育て情報。20ページ、21ページ、古賀インフォメーション。22ページから35ページ、お知らせページ。36ページ、古賀スタグラム、読者アンケート。写真3枚。1枚目、茨城国体少林寺拳法。2枚目、古賀市民大学子育てカフェ。3枚目、第17回古賀マルシェの1場目。写真終わり。目次終わり。針谷市長からのメッセージ。高齢化が進み、高齢者の一人暮らしが増えていく中、大切になってくるのは、昔ながらのご近所のつながりです。最近では、サロン活動や買い物支援などの支え合いの場も広まってきています。市でも、このような活動を支援し、様々な世代の人が安心して暮らせる街を目指していきます。特集、漫画、大丈夫？ご近所力。希薄になっていく地域の絆。そんな時はどうすれば？音訳者中、登場人物、高齢男性、男性の娘、民生委員さん、女性、古賀市役所職員、男性、近所の小学生、男の子、小学生の父親、近所のおばあちゃん。中終わり。何度言ったらわかるんだ。わしのことはほっといてくれ、と高齢男性。ご様子を、と訪問した民生委員さん。目の前でドアをバタンと閉められ、困ったわ。そうだ、ご家族に相談して。それから数日、娘と民生委員さんが訪れます。お父さん、いるんでしょう、入るわよ。玄関をガチャンと開けた娘。中を見て、驚く。は、何これ。家の中は、溜まったゴミの山。山のような洗い物。なんか、めっちゃやつれてる男性。よろよろ。お前か。なんでこんなことになっちゃってるの？ 急に足腰が弱ってな、体も思うように動かなくなって、いろいろ億劫になってな、その悪い循環だ。ペットボトルのお茶を飲みながら、おむすびを頬張る男性。よくうちに来てたご近所の〇〇さんとか、お向かいのカクカクさんとは最近会ってないの？私が遠くに住んでて、すぐ来られないから、と娘。みんな引っ越したり、入院したりな。この辺も変わったぞ。人付き合いも減って、隣近所でも顔もわからなかったりな。だから正直、何か頼むのも気が引けたり、声もかけにくいんだ。そして気がついたら、外にも出なくなってな、と男性。娘と民生委員さんは言葉もなく、お父さん。古河市役所を訪れた娘。うちの父がこんな状況なんです。一体どうすればいいんでしょうか。応対する職員。それは大変でしたね。来ていただいてよかったです。では、地域力に頼ってみるというのはどうでしょう。地域力と娘。はい、一つの例としてサロン活動など、お茶会やお話をして、改めて地域の絆や人と人のつながりが深まります。お堅い会ではなく、幅広い年齢の井戸端会議みたいなものです、と職員。そして、お互いの顔が見えれば、おいじいちゃん、ちゃんと飯食ってるか？と小学生。父親も、一緒にゴミ出しときますよ。最近病院で会わないわね。体調はどう？と近所のおばあちゃん。こうして支え合うのが地域力です。一方的ではなく、持ちつ持たれつ。支え合う輪を広げていく。職員さんの説明に、あら、いいわね、と娘も笑顔に。それから、そろそろおサロンの時間だな。外から、おーい、じいちゃん一緒に行こうぜ、と小学生。父親も一緒です。おー、坊主、参加してみてよかったですね。ねえ、ほんと。ご近所さんと改めてつながれて、ほっとする民生委員さんと娘。ベーゴマ教えてくれよ。なんか力仕事で困ってることないっすか。これ作りすぎちゃったからどうぞ。地域の力で支え合える町を目指して、できない理由を探すより、まずは一歩。踏み出してみませんか。マルシー2019青山ゆず子。漫画終わり。小さな困りごとを地域のつながりで解決できるように。自身が高齢になり、生活の中でちょっとした困りごとができたとき、地域の人たちの協力は重要な力になります。市では社会福祉協議会とともに地域のネットワークによる見守りや支え合いの体制づくりを支援しています。また、高齢者の日常生活の相談には高齢福祉・介護保険サービスの紹介などを地域の民生委員や医療・介護関係者と連携を図りながら対応します。気になること、わからないことがありましたらご相談ください。問い合わせ先、地域包括支援センター総和、電話 92-5920。チームで支える安心生活、つながる私たちの地域、医療、介護。現代社会では、地域の絆が少しずつ希薄になり、かつての 井戸端会議のような地域の集いの場やつながりが失われつつあります。今後、ますます高齢化が進む中で、医療や介護の支援が必要な人が安心して暮らしていけるよう、地域だけでなく市全体がつながり、支え合いの輪を広げていく必要があります。市では、病院、薬局等の医療機関や、介護、福祉機関、行政機関等の他職種がチームとして連携し、高齢者の生活をサポートする仕組みづくりを進めています。今年度から新たに開設しました、在宅医療・介護連携支援センター。今年度から高齢者サポートセンターに加え、より専門的で身近な相談窓口として、市内の病院と連携し、在宅医療・介護連携支援センターを開設しました。在宅介護などに困った時や、在宅医療に関する相談がある時に、適切な助言や情報提供を受けることができますので、ぜひご利用ください。在宅医療・介護連携支援センター設置病院、古賀赤十字病院、電話 23-7090、古賀総合病院、電話 47-1010、蘇我中央病院、電話 92-7055、友愛記念病院、電話 97-3000。写真1枚、古賀市在宅医療・介護連携推進協議会、岩下清会長。写真の吹き出しに、宅職種がチームとなり、住み慣れた地域での暮らしをサポートします。写真終わり。あなたの健康と生活を守ります。つながりカード。つながりカードは、自身の健康や生活を支える人の連絡先を記載して、携帯することで、外出先で体調を崩した時に、それを見た近くの人が、誰に連絡を取ればいいのかを簡単に伝えることができるカードです。もしもに備え利用してみませんか。配布対象者、市内在住の65歳以上の人、介護認定を受けている人、障害等のある人など。配布場所、高齢者サポートセンター古賀、蘇我、三和、在宅医療介護連携支援センターなど。問い合わせ先、高齢者サポートセンター蘇我、電話 92-5920、 高齢者サポートセンター古賀、電話 23-6517、 高齢者サポートセンター3は電話 77-1901。 つながりカード、ここが便利。家族、親族、かかりつけ医、薬剤師、ケアマネージャー等が情報共有することで、スムーズな連携が可能になります。つながりカードの写真があります。どう使ったらいいの？質問、もしもってどんな時なの？誰に見せればいいの？回答、もしもの時は外出先での急病時、怪我をしてしまい、助けを求める必要がある時などです。また、病院に搬送された時は、医師や看護師にカードを提示してください。質問、どこに携帯すればいいの？回答、健康保険証やお薬手帳、財布など普段から持ち歩くものと一緒に携帯しましょう。質問者、このカードを持つことで安心して日常生活が送れそうですね。いきいき茨城夢国体2019結果速報。8月31日、9月1日に公開競技の綱引き、9 9月8日にデモンストレーションスポーツの少林寺拳法が古賀花桃体育館で行われました。大会当日は市内外から多くの観客が訪れ、大いに盛り上がりました。綱引き結果、少年男子女子、古賀中等教育学校男子準優勝、女子3位、古賀第三高等学校男子3位、青年男女混合、古賀自衛隊9位、青年男子女子、女下坪 TC、チーム東海連合、女子4位、男子9位。写真5枚、写真説明、力いっぱい綱を引く生徒、少林寺拳法で戦う姿、写真終わり。生き生き茨城夢大会2019第19回全国障害者スポーツ大会、飛べ羽ばたけそして未来へ、2019年10月12日土曜日から10月14日月曜日、10月12日土曜日から県内各所で生き生き茨城夢大会2019が行われます。市内在住で茨城県代表として夢大会に出場する選手の皆さんを紹介します。水泳競泳小川翔子45、 JAC 土浦、4年ぶりの大会なのでより一層力が入っています。地元開催の大会で代表選手に選んでいただき、すごく光栄に思っています。メダルを獲得できるよう精一杯頑張ります。日程、10月12日土曜日から14日月曜日、会場、ヤマシンスイミングアリーナひたちなか市。卓球青年男子、遠藤勝利31、共産電機株式会社。令和初となる地元開催の大会の選手に選ばれたことを大変嬉しく思います。いつも練習でお世話になっている人たちのためにも金メダルを目指して頑張ります。日程、10月12日土曜日から14日月曜日、会場、日立市池の川桜アリーナ日立市。それぞれに顔写真。全国大会出場、令和元年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会男子50メートル自由形、猿山翔太さん、上層学院高等学校。陸上競技大会男子 4×100m リレー、小屋野優斗さん、吉田春人さん、筑波修英高等学校。男子 4×400m リレー、ふばさみ優さん、埼玉栄高等学校。女子 4×400m リレー、八代若葉さん、昌平高等学校。関根心さん、白鴎大学足利高等学校。男子走り高跳び、諸青人さん、古賀中等教育学校。女子円盤投げ、稲垣結衣さん、昌平高等学校。柔道競技大会男子個人100kg 超級団体、松田新太さん、国学院大学栃木高等学校。空手競技大会女子個人組手、宮田優和さん、古賀第一高等学校。女子団体組手、清山ひなたさん、東洋大学牛久高等学校。第35回全国小学生陸上競技交流大会、5年女子100メートル、香取夏美さん、山田小学校。 第46回全国中学校陸上競技選手権大会男子砲丸投げ、針ヶ谷拓海さん、古賀中等教育学校。第59回全国中学校水泳競技大会男子200メートル平泳ぎ、玉井大成さん、古賀第三中学校男子50メートル自由形、伊藤蓮さん、総和北中学校男子100メートルバタフライ、中田有友さん、総和南中学校女子100メートル200メートル自由形、佐藤マロンさん、総和中学校。第50回全国中学校柔道大会男子90キログラム超級、藤井達也さん、古賀第二中学校。第6回全日本アンダージュニアボクシング王座決定戦女子中学生36キログラム級、長浜真矢音さん、総和北中学校。表彰1位5年女子100メートル香取夏美さん、山田小学校。1位女子中学生36キログラム級、長浜真矢音さん、総和北中学校。1位男子50メートル自由形、猿山翔太さん、上層学院高等学校。3位男子90キログラム超級、藤井達也さん、古賀第二中学校。3位砲丸投げ、針ヶ谷拓海さん、古賀中等教育学校。表彰者それぞれに顔写真。古賀市に新たな工業団地が誕生します。令和元年度末完成予定。新たな雇用の創出や定住促進を図るため、平成29年度から二例地内で工業団地の造成事業に着手しています。二例工業団地は古賀名崎工業団地から西に約1キロメートルの場所に位置し、新4号国道まで約4キロメートル、県央道堺古賀インターチェンジまで約7キロメートルと交通アクセスに恵まれているため、工業や流通などの企業誘致を進めていきます。問い合わせ先、三和庁舎工業団地開発推進室、電話 76-1511。 二例工業団地概要。所在地二例地内、開発面積約19ヘクタール、分譲面積約12ヘクタール、対象業種製造業、物流業等、完成時期令和元年度末予定、分譲時期令和元年度中に開始予定。分譲に関する問い合わせ、古賀庁舎企業誘致定住促進室、電話 22-5111。 道路の付け替えを行います。二例工業団地の市道02-26号線を佐津の青から赤に付け替えます。新設道路は両側歩道付き12メートル道路とし、交通安全に配慮します。道路の付け替え時期については10月末頃を予定していますが、工事の進捗により変更する可能性があります。工事に伴いご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。航空写真1枚、地図2枚。健康百科、認知症早めの相談を。認知症は誰にでも起こりうる脳の疾患です。早期に診断し上手に対応していけば、その後の経過や介護の負担も変わってきます。年のせいと受診をためらわず、不安なことがあるときは 早めにご相談ください。物忘れの症状をチェック。物忘れの症状をチェックしてみましょう。次の項目に当てはまるものが一つでもあるときは要注意です。記憶、同じことを何度も話したり、同じものを何度も買ってきたりするようになった。意欲、なんとなく元気がなく、興味や関心を示さなくなった。実行、今までできていたことができなくなり、慣れた道具の使い方がわからなくなった。不安、些細なことで起こり、不安を抱くようになった。加齢に伴う物忘れと認知症の違い。加齢に伴う物忘れ。体験したことの一部を忘れる。物忘れを自覚できる。ヒントがあると思い出せる。年次や日付、曜日を間違えることがある。日常生活に大きな支障はない。認知症による物忘れ。体験したこと自体を忘れる。物忘れを自覚できない。ヒントがあっても思い出せない。年次や日付、季節がわからなくなる。日常生活に支障が出る。思い当たることがあるときは、かかりつけ医または高齢者サポートセンターまで気軽にご相談ください。高齢者サポートセンター相和。こがきらフォトクラブ、私のおすすめ。南フランスの雰囲気が漂うアンティークカフェ、ル・カフェヌフ。日常を忘れさせてくれる空間が広がるル・カフェヌフさん。料理やスイーツは季節の食材を使っていて、その都度違った旬の味に出会えます。奥の座敷には授乳室やおむつ替えスペースもあり、子供と一緒に美味しい料理とおしゃれな空間を満喫できるお店です。施設概要、名称ル・カフェヌフ、場所大山1599-5、電話 23-5280、定休日火曜日、第1、第3水曜日。写真4枚。1枚目、こがきらメンバー、ともちゃんとお子さん。2枚目、ランチの紹介。3枚目、建物外観。4枚目、店内。写真終わり。きらりこが人。夢に向かってもう一度、市内在住のフルート奏者、上原舞さん、湖。オーケストラでの演奏経験を生かし、市内でコンサートの開催や、福祉施設、小学校での訪問演奏等、様々な活動を精力的に行っている上原さん。10月5日土曜日、11月23日土曜日には、チャンガラカフェ朝日町でコンサートを行う予定です。詳細は QR コードからご覧ください。QR コード。着物姿で様々なジャンルの楽曲を演奏するフルート四重奏団。宵町小町などで活躍する上原さん。音楽が大好きだった祖父の影響を受け、フルートを始めたいという強い思いから、両親を説得して、宗和南中学校の吹奏楽部に入部しました。中学高校時代は、少しでも時間があれば、触っていたフルート。厳しい練習も辛いと感じたことはなく、とても充実した毎日だったと話します。県のソロコンサートでの優勝や全国コンクールで金賞を受賞したこともありましたが、音楽大学への進学は選びませんでした。音楽大学に進学しても、プロのフルート奏者として一流のオーケストラに入団できる人はほんの一握り。教師や両親からの 現実的なアドバイスが心に響きました。その後は社会人生活を送りながらオーケストラに所属しフルートを続けてきましたが、練習や公演は想像以上に忙しく、仕事との両立に悩んだ結果、本気でフルートに向き合いたいと思い、仕事を退職しました。フルートと共に生きるという夢に向かって歩み始めた上原さん。今後は地元古河で育まれた自身の音楽観をフルートの音色に乗せて世界に発信していきたいと語る目は希望に満ち溢れていました。プロフィール、湖小学校、宗和南中学校、上層学院高等学校、立命館大学を卒業。13歳でフルートを始め、翌年ソロコンテスト茨城で1位を受賞。高校在学中に2度の全日本吹奏楽コンクール全国大会と3年連続全国大会金賞受賞記念演奏会に出場。写真3枚。1枚目。着物姿でフルートを持つ上原さん。2枚目。今後の目標を語る上原さん。3枚目。古民家でのフルート演奏。写真終わり。古河アイドル。今月の古河っ子。いい子が育つ古河。上原律希くん。平成31年1月生まれ。コウノス。我が家のアイドルです。これからもすくすく育ってね。父陽平、母あゆみ。松浦恵にしくん。平成29年6月生まれ。尾崎。大好きなばあばと一歳ポーズ。元気に育ってね。祖母由美子。野中ゆあちゃん。平成30年5月生まれ。久能。いたずらっ子だけど、これからの成長を楽しみにしてるよ。父翔、母綾。小池伊織くん。平成30年12月生まれ。おなぬま。つかまり立ち記念日。これからもすくすく育ってね。父高行、母里奈。それぞれに子学校の笑顔の写真あり。お子さんの写真を募集中。対象0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法メール電話で受付中。メールのタイトルを今月の古河っ子応募とし、本文にお子さんの氏名振り仮名生年月日父母の氏名住所電話番号を明記し、 city.pr@ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課へ申し込みください。QR コードあり。私の夢、命を救うために、後藤真奈さん、上大野小学校6年生。私の夢は、たくさんの犬や猫の命を救うことです。私は殺処分について、小学4年生の時にテレビのニュースで知りました。罪のない老犬や飼えなくなった猫などがたくさん殺されています。私はこの悲惨な現状を一日でも早く何とかしたいと考えています。だからもっと殺処分についての理解を深めて、将来その問題を改善するために役立ちたいと思います。後藤さんの笑顔の顔写真。古河歴史見聞録。願をかけるなら闇夜に牛を越えていけ。牛の国参りを成就するために。闇夜に牛。 暗がりに牛なんて言葉があるようです。闇夜に牛がいても気づきづらいということから、物の区別がはっきりしない例えであると。そんな暗がりに牛がいるという話から、昔国庁中央町12丁目あたりに住んでいた幼子が死に至りそうになった。あまり治りが良くないというので、その子のおばあさんは田町の福寿稲荷神社中央町1丁目に願をかけた。21日もの間、牛の刻1時から3時ごろとなると毎晩お参りに出かけたが、その最後にあたる日、神社の石段の前まで来ると見たことのない大きな牛が寝ている。恐怖心で迷いが生じたが、おばあさんは勇気を振り絞り、裸足になってその牛を乗り越えた。すると牛は消えて孫の病も治ったという。その牛はお稲荷さんの化身であったのだと。牛の刻参り。牛の刻に祈願するこのお参りは、一般的に牛の刻参りと言います。草木も眠る牛蜜時と言われる闇深いこの時間帯に、期間を定めて、神仏に毎晩お参りすると効果があるとされていたものです。この時に、釘をご神木に打ち込むこともあり、それを祈り釘と呼んで、しばしば藁人形がこれに用いられることもありました。そういえば、10年ほど前に知人から、祈り釘に使われた藁人形の目撃談を伺ったことがあります。これは呪いを込めたもののようです。一方で、先の福寿稲荷の牛の刻参り、人を呪うものではなく、孫の病気の平癒祈願であったことは言うまでもありません。しかしながら、祈願の内容は別にしても、願掛けの最終日、巨大な牛がその行く手を阻む、それを乗り越え対岸成就するという類の話は、全国各地に伝えられています。またそれが当たり前かのように、江戸時代には牛の刻参りの絵に牛が描かれていることもあります。神霊の時間。それでは何故こんな時刻にお参りに行くのでしょうか。一般的に牛の刻参りは他人に見られると効果が失われるといい、人知れず行うものとされています。こっそりやるくらいだったら、何も牛の刻にこだわることはないでしょう。江戸時代の大衆小説を見ていると、化け物が主要人物となるものがあります。彼らの活動する時間帯は牛蜜時であることが多く、草木も人も眠りについているその最中であると。私たち人間が主に活動する昼間にあるのですが、この深い闇の訪れる牛の刻は、化け物や神霊たちの活動する異界の時間帯と言えそうです。そうした神霊のパワーがより発せられる牛蜜時は、より祈願の効果があったのでしょう。そして牛の刻の闇夜に現れた大きな牛を乗り越えるのは、試練であると同時に神霊と人間の時間的な境界をまたぐためのまじないであったのでしょうか。それにしても数年前、私の肩を襲った五十肩の痛み、もしかしたら誰かが呪って釘でも打っていたのでしょうか。いやいや、私の場合、ぬかに釘でいくら打ったところで、そんな効果もありゃしません。古賀歴史博物館学芸員、立石直之。写真2枚。1枚目、福寿稲荷神社の石段、昭和初期。2枚目、かつて古賀名所の一つとして数えられた福寿稲荷神社、昭和初期。写真終わり。 図書館の本棚から、絵本、俺大きくなるの嫌、デブペティ作、カエルが大きくなりたくないと言い出した。足は伸ばせないし、頭もつっかえちゃうし、かくれんぼだって負けちゃう。でも本当は違う理由があって。生意気で可愛いカエルの物語、読み聞かせが楽しいユーモア絵本、出版社、マクロマガジン社、児童書、文学、オレンジ動物病院、山口聡作、俺は動物嫌いの小学5年生の勇気。だけど父さんは獣医なんだ。ある日父さんが動物病院を開くことになった。冗談じゃない。動物臭い家で暮らすなんて嫌だよ。だけど動物たちと触れ合う中で、俺は次第に心を開いていき。出版社、文献出版。一般書、スポーツ、大坂なおみ、世界ナンバーワンに導いた77の言葉、小玉光雄著。チーム大阪は強くなるためにどのような指導法を行ったか、その中で大阪選手はいかにして成長していったのか、キーになる77の発言をスポーツ心理学で徹底分析する。短期間で成果を残す思考法が満載。出版社、楓書店。一般書、小説、進撃の巨人、諫山はじめ原作。巨人との戦いの最前線、トロストク駐屯兵団へと入団した貴族の娘ロザリー。やがて彼女の前に超大型巨人が姿を現し、コミックス「進撃の巨人」を原作にしたアメリカの小説を翻訳、開講、再編したオリジナル小説、出版社、講談社、古賀図書館。それぞれの表紙写真あり。古賀今昔物語、タイムトラベルフォトグラフ。昭和8年に竣工した古賀警察署。そのモダンな外観から町のシンボルとして親しまれていました。現在は当時の面影はありませんが、古賀のシンボルともいえる高層マンションが奥に見えます。写真2枚。1枚目、1933年、竣工当時の警察署。提供、鈴木道義。2枚目、現在の警察署。写真終わり。町の話題レポート。地域の力、みんなの力。第10回、古賀市行政自治会親善、バレーボール大会。8月18日、古賀花桃体育館ほか3会場で、第10回、古賀市行政自治会親善バレーボール大会を開催しました。自治会、行政区から80チームが出場し、9人制バレーボールと4人制ソフトバレーボールを行いました。日頃の練習の成果を発揮し、老若男女がチーム一丸となって白熱した試合を繰り広げました。観客席からは、地域の仲間を応援する声が響き、大会は大いに盛り上がりました。写真、チームメイトがつないだボールをスパイクする選手、相手のブロックをかわし得点が決まりました。写真終わり。夏空の下で白球に思いを込めて、女子ソフトボールフェスティバル。8月13日から15日に全国高校招待女子ソフトボールフェスティバルが上大野グラウンドで開催されました。今年も1都7県から強豪校を含む16校が参加し、市からは古賀第一高等学校と古賀第二高等学校が出場しました。各チームは日々の練習の成果を最大限発揮し、 厳しい暑さの中で数々の熱戦を繰り広げました。写真、真夏の太陽の下、真剣勝負に挑む選手。写真終わり。思いを歌に乗せて、古河市青少年軽音楽フェスティバル第8回、8月17日、スペースU古河で古河市青少年軽音楽フェスティバル第8回が開催されました。当日は市内の高校生で構成される8バンドのほか、ゲストバンドによる演奏が行われました。音楽をこよなく愛する高校生たちが一生懸命演奏する姿に、観客からは熱い声援が送られていました。写真、歌や演奏でステージを盛り上げました。写真終わり。遊んで学んで話せる講座、古河市民大学子育てカフェ、9月11日、堤美公民館で子育てカフェを開催し、親子12組が参加。子育てカフェでは、親子リトミックや絵本の読み聞かせ、おやつ作りを通して親子の絆を深めたり、母親同士が子育てに関する悩みや情報を共有できます。第1回目となる今回は、親子リトミックを行い、ピアノの伴奏に合わせて楽しく音楽と触れ合いながら、お母さんと一緒に歌ったり踊ったりして、スキンシップを取りました。写真、親子リトミックでは音楽に合わせて体を動かし、お母さんと触れ合いました。写真終わり。迫力ある和太鼓の音を感じる第23回和太鼓フェスティバル。8月31日、スペースU古河で和太鼓フェスティバルを開催しました。市内の団体である太鼓塾宮古、古河和太鼓保存会、琉球国祭り太鼓と市外の2団体が出場し、合計17曲を演奏しました。華麗なバチさばきと迫力ある演奏に、観客からは盛大な拍手が沸き起こりました。写真、迫力ある演奏が目を引く琉球国祭り太鼓。写真終わり。古河の地酒で乾杯、第17回古河マルシェビア&地酒祭り、9月7日古河駅西口お祭り広場で第17回古河マルシェが開催されました。当日は古河の地酒5ケージを中心とした日本酒の飲み比べセットが販売され、多くの人が地酒を味わいました。ジャズバンドの生演奏やマジシャンによるステージショーなどもあり、子供から大人までが楽しめるイベントでした。写真、会場は多くの人たちでにぎわいました。写真終わり。子育て情報。公立・私立認可保育所・保育園等児童クラブの入所受付開始。令和2年4月からの新規入所・入園等受付を開始します。詳細は32ページをご覧ください。問い合わせ先、総和庁舎子ども福祉課。赤ちゃんふれあい体験、ボランティア親子募集。未来の子育て世代である高校生に対し、赤ちゃんやその保護者と触れ合う機会を提供するボランティアを募集しています。期日10月21日月曜日。場所、総和工業高等学校。対象、1歳半くらいまでの赤ちゃんとその保護者。申し込み期限、10月18日金曜日。電話、メールで、申し込み問い合わせ先、NPO 法人ママトーン担当中井。電話、080-9867-1111。 1868。メールアドレス mamatone.guest@gmail.com。 QR コードがあります。子育て講座、自分を見つめ親子の絆をもっと深めませんか。インナーチャイルド、日時10月9日水曜日、10時から12時。講師、飯山由美氏、インナーチャイルドティーチャー。申し込み期限、10月8日火曜日。電話、メールで。抱っこ法、日時、10月23日水曜日、10時から12時。講師、西川美幸氏、日本抱っこ法協会会長。申し込み期限、10月22日火曜日、電話またはメールで。共通事項、場所、古賀福祉の森会館。対象、子育て中の保護者、子どもの同伴家、妊婦。費用、初回無料、2回目以降800円、会員400円。申し込み問い合わせ先、よちよちクラブ担当渡辺、電話 080-6530-2603。 メールアドレス yumi26030207@gmail.com。 プラネタリウム鑑賞会、見上げてごらん昼の星。日時10月13日日曜日。1、11時。2、13時30分。3、15時。場所、古賀福祉の森会館。定員各50人先着。申し込み期限、10月12日土曜日。電話で。申し込み問い合わせ先、古賀市心身障害児、障害者父母の会。担当、大高。電話56-1234。ファックス56-1052。小児救急医療輪番表。QR コード。輪番表。日時、曜日。医療機関の順に読んでいきます。10月1日火曜日、西南。2日水曜日、西南。3日木曜日、西南。4日金曜日、赤十字。5日土曜日、西南。6日日曜日、友愛。7日月曜日、西南。8日火曜日、古賀病院。9日水曜日、西南。10日木曜日、西南。11日金曜日、赤十字。12日土曜日、西南。13日日曜日、赤十字。14日月曜日、西南。15日火曜日、西南。16日水曜日、西南。17日木曜日、西南。18日金曜日、赤十字。19日土曜日、西南。20日日曜日、友愛。21日月曜日、西南。22日火曜日、古賀病院。23日水曜日、西南。24日木曜日、西南。25日金曜日、赤十字。26日土曜日、西南。27日日曜日、西南。28日月曜日、西南。29日火曜日、西南。30日水曜日、西南。31日木曜日、西南。11月1日金曜日、赤十字。2日土曜日、西南。3日日曜日、友愛。4日月曜日、西南。5日火曜日、西南。6日水曜日、西南。7日木曜日、西南。8日金曜日、赤十字。9日土曜日、西南。10日日曜日、西南。 11日月曜日西南、12日火曜日古賀病院、13日水曜日西南、14日木曜日西南、15日金曜日赤十字、16日土曜日西南。表終わり。医療機関、西南、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話 87-8111、UI 記念病院、東牛ヶ谷707、電話 97-3000、赤十字、古賀赤十字病院、下山町1150、電話 23-7111、古賀病院、古賀総合病院、鴻巣1555、電話 47-1010。診療時間、月曜日から土曜日、18時から23時、日曜日祝日、9時から16時。対象年齢、15歳未満。小児臨番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話 029-851-3511 でも小児救急に対応しています。茨城県救急医療情報システム、ホームページ内にある小児臨番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。QR コードがあります。茨城子ども救急電話相談、受付時間24時間365日。電話番号 03-5367-2367。健康づくり事業、問い合わせ先健康づくり課、古賀福祉の森会館、電話 48-6881。 表、乳幼児健康診査。検診の種類ごとに対象、場所、期日の順に読んでいきます。3、4ヶ月時検診、 QR コードがあります。令和元年6月11日から7月17日生まれ。古賀福祉の森会館、10月24日木曜日。令和元年6月8日から7月19日生まれ。三和地域福祉センター、10月31日木曜日。令和元年7月1日から7月26日生まれ。健康の駅、11月7日木曜日。1歳6ヶ月時検診、 QR コードがあります。平成30年2月18日から3月30日生まれ。古賀福祉の森会館、10月9日水曜日。平成30年3月9日から4月10日生まれ。健康の駅、10月30日水曜日。3歳児検診、 QR コードがあります。平成28年7月31日から9月27日生まれ。三和地域福祉センター、10月16日水曜日。平成28年9月7日から10月4日生まれ。古賀福祉の森会館、10月25日金曜日。平成28年10月5日から10月31日生まれ。古賀福祉の森会館、11月14日木曜日。受付時間はいずれも13時から13時45分。表終わり。表、相談。相談の種類ごとに内容、場所、期日、時間の順に読んでいきます。発達相談、予約制、QR コードがあります。 言葉が遅い、体の動きが気になるなど、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。健康の駅、10月15日火曜日、9時20分から15時30分、古賀福祉の森会館、10月28日月曜日、9時20分から15時30分、健康の駅、11月12日火曜日、9時20分から15時30分、乳幼児健康相談、QR コードがあります。育児相談、身体計測、母子健康手帳持参。健康の駅、10月17日木曜日。古賀福祉の森会館、10月21日月曜日。三和地域福祉センター、10月31日木曜日。時間は乳児1歳未満、9時30分から10時30分。幼児1歳以上、10時から10時30分。表終わり。表教室。教室名、内容、場所、期日、時間、申し込み期間の順に読んでいきます。離乳食教室予約制、定員20組、多数抽選。QR コードがあります。離乳食の進め方や、作り方についてのお話、試食、初期のものあり、健康の駅、10月29日火曜日、10時から11時30分、10月9日水曜日から10月17日木曜日、11月26日火曜日、10時から11時30分、11月6日水曜日から11月14日木曜日、表終わり。9ヶ月から11ヶ月検診無料を受けましょう。QR コードがあります。乳児一般健康診査受診票、水色を使用して医療機関で受けられます。問い合わせ先、古賀福祉の森会館健康づくり課、電話 48-6881。子育て広場臨時休館。駅前子育て広場。期日10月9日水曜日、27日日曜日。自動交付機の利用か、コガッツの貸し出しか。問い合わせ先、駅前子育て広場、電話 23-4120。ネーブル子育て広場。期日10月28日月曜日、問い合わせ先、ネーブル子育て広場、電話 92-9033。 表、お話し会読み聞かせ。期日、時間、場所、実施団体の順に読んでいきます。10月5日土曜日、13時30分から14時30分、ユーセンター昭和、どんぐりコロコロ。14時から15時、古賀図書館、お話の会、ぐりとぐら。14時から15時、中央公民館、お話の会、赤とんぼ。14時から15時、中田公民館、お話の会、赤とんぼ。10月12日土曜日、14時から14時40分、三和図書館、朗読サークルすずめ。14時から14時40分、古賀図書館、あけぼの会。10月13日日曜日、15時から16時、古賀図書館。お話の会赤とんぼ。10月19日土曜日、14時から14時40分、三和図書館。お話の会赤とんぼ。14時から14時40分、古賀図書館、千里草の会。10月20日日曜日、13時30分から14時30分、ユーセンター昭和、さくらんぼ。10月26日土曜日、13時30分から14時30分、 ユーセンター総話、お話の会赤とんぼ、14時から14時40分、三話図書館、朗読サークル、すずめ、14時から15時、古賀図書館、緑の会、11月2日土曜日、13時30分から14時30分、ユーセンター総話、どんぐりコロコロ、14時から15時、古賀図書館、お話の会、ぐりとぐら、14時から15時、中央公民館、お話の会、赤とんぼ、14時から15時、中田公民館、お話の会、赤とんぼ、11月9日土曜日、14時から14時40分、三和図書館、朗読サークル、すずめ、14時から14時40分、古賀図書館、あけぼの会、11月10日日曜日、15時から16時、古賀図書館、お話の会、赤とんぼ、問い合わせ先、古賀図書館、電話 32-5299、三和図書館、電話 75-1511、中央公民館、電話 92-4501、ユーセンター総話、電話 31-3211、中田公民館、電話 48-1852、表終わり。インフォメーション、古賀インフォメーション。第8回サンスポ古賀花桃マラソン開催。春の息吹を感じながら古賀の街を走りませんか。今年度で8回目を迎えるサンスポ古賀花桃マラソンの開催日が決定しました。毎年全国から多くのランナーが集結します。市民先行受付を行いますので、ぜひ申し込みください。また、ランナーへの温かい声援など、市民の皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ先、古賀花桃マラソン大会実行委員会事務局、スポーツ振興課、古賀花桃体育館、電話 92-0555。期日、令和2年3月15日日曜日、会場中央運動公園スタートフィニッシュ。受付市民先行10月18日金曜日から、一般10月25日金曜日から、種目フルマラソン 42.195km 男女、10km 男女高校生以上、3km 中学生男女、2km ファミリーペア高学年低学年。サンスポ古賀花桃マラソン公式ホームページ QR コードがあります。古賀花桃マラソンコース、コースは一部変更になる場合があります。大会当日は会場周辺道路の通行止め、車両進入禁止等の交通規制により、コース沿道にお住まいの人や事業所にはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。コースマップあり、写真1枚、写真説明、スタート地点の様子、道路いっぱいにランナーがあふれています。写真終わり。古賀関東ど真ん中祭り、 QR コードがあります。日時10月12日土曜日、13日日曜日、9時から17時、13日は15時30分まで。場所中央運動公園、会場と共産電機株式会社ネーブルパーク館をシャトルバスが運行します。内容、多数の模擬店やステージイベント、みこし、出しなどの民族芸能の催しがあります。12日にはハロウィンイベントも開催します。問い合わせ先、 古賀庁舎商工政策課。三三祭り、QR コードがあります。日時、10月27日日曜日、9時から16時30分。場所、三和健康ふれあいスポーツセンター。会場と市役所三和庁舎、三和中学校間をシャトルバスが運行します。内容、多数の模擬店やステージイベント、地元団体によるお囃子の演奏、みこし、出汁が練り歩きます。地元産品の PR として、バラ、お米の無料配布や野菜の販売も行います。問い合わせ先、古賀庁舎商工政策課。古賀菊祭り、QR コードがあります。期間、10月27日日曜日から11月23日土曜日。時間9時から16時。最終日は12時まで。場所、ネーブルパークふれあい広場。入場料100円。高校生以下無料。11月18日から23日は入場無料。内容、古賀市菊花会の会員が丹精込めて育てた約1800鉢の菊花を展示します。特に菊祭りのシンボル的存在である五重塔や多数の菊で飾られた筑波山は見応えがあります。また、菊花会による菊の即売会も行われます。問い合わせ先、古賀市観光協会、古賀庁舎観光物産課内、電話 23-1266。古賀よかんべ祭り、QR コードがあります。日時、11月2日土曜日、3日日曜日、9時から16時。場所、古賀久保公園。会場と三王工業株式会社間をシャトルバスが運行します。内容、多数の模擬店が出展するほか、ステージではヒーローショーをはじめ、ダンスや和太鼓演奏などを行います。また、ちびっこフリーマーケット、職業体験、古賀ザニアなどの子供を対象としたイベントや、豪華景品が当たる福引大会も開催します。イベントやグルメが盛りだくさんの楽しく美味しい2日間です。問い合わせ先、古賀よかんべ祭り実行委員会。電話 48-6000。それぞれに過去の祭りの様子を写した写真があります。